とめきち、
お
またなんか燃えてんぞ。なんだ、ドクターキリコがどうのこうのだ。ヤスキが
い。キリ
ま
コ。
たどうのこうのとか言ってるわ、どうの
キリ
こう
コ。
の。
アッセンブル EX 手に行くんだ、キリコ。
そっちじゃね
それ以外にキリコって。まあまあ、あれでしょ？チャイルズクエストのチャイルズのキリコとかね。
なんかいろいろあ
い
る
そうだな。懐かしいな。最近見ねえもんな、もうテレビ。
そうっすね。いや、キリコさんは女性でしょ。チャイルズクエストで有名なね。今ので反応できる人は相当な、あれですね、ナムコファンか。おっさんぐらいですね。
ほんま。いや、もう、屋敷は掘れば掘るほど、なんかほっこり出てくんぞ。どうなってんだ、これ。
あれ、やすけがもんっていうよりは、そのね、UBI の、舐めた態度が問題っていう話なんで。そう。別にその、なんですかね、こうね、やすけが主人公だから燃えてるわけじゃないんですよ。UBI の舐めた態度が問題なんですよ。そう。別にやすけ主人公でも別に成り立つんですけどね。
史実だとか言ったり、ね、ストーリーは捏造したとか言ったり、ふざけたこと言ってんのよ、相変わらず。
ゲームなんだから、シーツじゃなくたって全然いいんだからさ。
そこが問題じゃないからねっていうあれは。
今日はなんか、有料サイトから素材費無断で引っ張ってきてるのを使ってんぞとかね。なんか言われてたぞ。
UBI やからそれぐらいはするの割には、なんですかね、こう配慮してますみたいなのをこう表に出してる企業なんで、まあ、なんていうんですかね、こう、配慮してますって表に出す人ほど、やっぱりちゃんとしないと、こうなるよっていうのが、
そういうことよね。
ね、そういうことですから、うん。そう、別にね、うちらは配慮しませんよとか、それはもう作品見て、はい、判断してくださいっていう態度の方がいいんですけどね。なんかこう、コンサルみたいなのが、こう、調子乗るとこうなるっていうことです
そういう
ね。
ことだね。こっちはコンサルなかったのか、これ。
そういうのは誰が問題なの？プロデューサーさんとか。
うさんくせえコンサルは多分たくさんいたと思うよ。
多分その結果なんちゃいます？
金を引っ張ろうとするコンサルはたくさんいたと思うよ。
お前、ハイスピードで始めるぞ、これ。
エトワール。
エムズバーへようこそ。当店はアニメやゲーム、映画などとにかく興味のあるものを片っ端から手をつけて乱暴に取り上げてご紹介するポッドキャスト番組です。内容にはネタバレ前提での話が含まれますので、ご注意の上ご視聴ください。
こんばんは、エムズバーのバーディンガチャです。
はーい、店長、とめきちです。
はい、最近、エルデンリングで寝不足、バトダディです。
契約社員のアスラーダです。
ハイスピードエイトワール最終回。
エルデンリングの話しなくていいんですか？
やってねえよ。
難しいって。
いや、この難しさこそでしょ。
まあ、そうなんだけどさ。
何言ってんの？苦しめよ。まあ今回は我々はね、アニメ見て苦しんだわけです。
苦しんでたな。
そうね、3ヶ月苦しんだなこれ。
わざわざ苦しむもん見なくてもって思うんですけど。
ほんまやね。まあ、ハイスピードエトワールでございましたが、
はい、
我々2回ほど収録で語りましたが、前回は6話まで語ったっちゅうことでね、そこまでの話はもう聞いてください。あと、ハイスピードエトワールがどういうもんなのかはもう説明しない。ハイスピードエトワール、じゃあ7話からですよね、今回はね。はい、
7話。ワオ。
7話、幸運の女神。
ワオ。
ワオ。
はい。これはもう、衝撃的すぎたんで、皆さんに見てもらいましたよね。
そうなんですよ。収録外で、僕とアスラダさんが、もうこれはひどいっつって、こう、なんか、ギャーギャーやんにゃやんにゃ言ってたんで、そんなにひどいのかということで、収録外で同時視聴したんですよね。
もうね、覚えてないんですよ。あれ？どんな内容でしたっけ？今、公式ページ見ながら思い出してるんですけどね、思い出せないんですよね。
これはまあ、ソフィアさんが1位になる話でしたよ。
落ち。
ああ、そっか。 あの、パツキンのチャンネルが1位になる。
そう、パツキンのチャンネルが1位になる話だった。
以上。ホワチャーって感じで。
以上、お疲れ様でした。
お疲れ様でしたって感じなんですよね。僕とアスララさんが怒ったのは、
うん、
ラストのブーストをかけるシーンですよね。
はい。
そこを、なんだみたいな。ええー、みたいな。あの、後から考えると、次の話を考えると、それが決まってるから、わざとそうしたんだよねっていう話でしかなかったんだけど、
うんうん、
演出が、まさに、ここで奇跡を起こしてリンがトップ取るよねっていうような演出だったんだよね。
お
う、そこから、ブーストをカウントを合わせずに、リンが先走ってベッガチョーンやったら、スピンしてガチャーンってこう壁に接触したと。ええみたいな。ええ、
もう合宿免許行くしか、合宿免許取るしかないっす
ね。そう、合宿免許取るしかない
っすね。免許取るしかないですよ。あ、なんかほんのり思い出してきた。
同時視聴したはずなのに1ミリも覚えてねえからさ。
ですよね。
ここで、その、リスクの確率をちゃんと説明した方が良かったなというか、別にその、まあ、最終話のあれを考えると、カウントダウンのタイミングが合わなかったっていうのは、いいのかもしんないんだけど、うん、そこに、その、描写の演出の違いというか、なんか食い違いみたいなものが、こう、僕らの見てる側としてはあって、じゃあその、命がけのブーストっていう選択もあれば、パッシングは難しいと、この路面と、その、アウト側から抜くのであれば、ブーストをかけると、結構な確率で失敗するよとか、あの、タイミングを 0.1 秒でも外したら失敗するよとか、そういうことをアミちゃんに言わせて、それでもやりたいってこう、本人が決定した上で、ああいうことをやるのであればいいんだけど、何にも演出がないままに、その、勝ちたいですかみたいな感じで。ゆるいやりとりのまま、ブーストのカウントを合わせずにガチャーンってやったのは、なんだかなっていう、その、下手くそかっていうふうに思っちゃうんだよね。
いや、この辺はね、全部、そういう感じ。
そう。
そう。全部下手。うん、
それは、このアニメ作品全部だからさ。
1話からそういうの。
1話からそうなんだよね。
で、違うんですよ。この7話に関してはなんですけど、うん、あの、これ前の回から、あの、次は雨のレースだから、マシン性能は関係なく、実力が出ますよ。そういう、あの、前段階、前置きがあって、
ありましたよね。
メカニックのおじさんが、お、これは降るぞ、という演出があり、
そうそう。
タイヤ交換を、あの、レインタイヤで迎える、そこからの逆転が始まるっていうところまでは、ようやくレースらしいことしてきたじゃないかと思ったんですよ、僕ら。
そう。そこのタイミングまでは、お、わかってんじゃんっていう風に思ったわけよね。
こういうのだよと思ってたんですよ。そう。
一瞬でも思ったわけ。うん。
そう。それがね、あれの、その結果だったんで、
そう。
なんだろう、本当にドリフぐらいずっこけたんですよ、僕らは。
そう。
なんじゃこれやって。
相変わらず、ね、マシンのコンテとかはちょっと緩いけど、みたいな。
結局、だからまあ、なんすかね、その、キャラものに振ってる部分と、振ってない部分が差あるから、どっちを見ればいいか、どっちは勝ってるんですよね。
そうなん
だ。キャラクターに集中した方がいいのか、もしくはその、レースとかそういうね、ものに集中したらいいのかっていうのは。
そう。
結構でもそういうのって結構今までのアニメでいっぱいあったし、失敗も成功もあったのに、どうしてそれを全く活かせてないのかなっていうのはね、ありますよね。そうですね。
このアニメでね、一番最初に僕がツイートしたのが、このアニメは何か面白くしてはいけない縛り手もあるのかって。
その可能性ありますね。
ぶっちゃけて最終話まで見ると予言者だったねっていう話なんだけど。
多分、面白くしたらダメっていう。
そう。あったねって。
そうだね。縛りあったねみたいな感じだったね。
いや、最後まで。俺、でも、この段階でですよ。あの、まあ、最終回の時に明らかになったことを言いますけど、
うん、
あの、最終回で1位になるんですよね。
そうね。
はい。
で、このシーズン中に1回でも1位になれば、あの、来シーズンもこのチームは残すよっていう、そういう縛りがあったんですよね。
うん。
先に逃げですよね。
てっきりその全部で1位な、ね、まあ総合1位みたいなのがあるのかなって思ったんですけど。
なんか結果を出せとかいう話がさ、明確な目標を出してなかったもんね。
具体的じゃないです。
うん、
で、 結局その、なんすかね、どっかで1位って言わずに、なんか、そもそもこの、なんすか、ネクスレースって、総合1位みたいなのはないんですかね。
1位はある
んですよ。最終回の話やけど、話になりますけど、だって、総合1位で、こう、誰々が最後1位になりましたみたいな話なかったじゃない
ですか。なかったんですよね。ドライバーズランキング1位の話もなかったけど、でも最後ほら、おっさんが、来年はドライバーズチャンピオンだなとか言ったじゃないですか。だから結局のところ総合ランキングはあるんだなっていうところなんだけど。
総合ランキングを明かさないから。
そう。
じゃあ総合ランキング誰が1位だったのっていう。
まあ、ね、キングだったのかなって感じなんですけど。ああ。これやっぱりね、こう、あれですよ、お話、レース1ミリも好きじゃねえんだなっていうのがよくわかる。
それが、そう、レース好きっていうのが伝わらなかった。
そうね。うん。まあ、7話は、まあ、こんなとこですか。
そうですか。はい。そして問題の、問題の8話。
問題8話
問題ばっかり。
トヨタ忖度会。
忖度会の割には
忖度会の割には、なんか忖度してたかっていう、あなたの走りっていうタイトルでしたけど、まあ、マシン壊したんで、
うん、
それもさ、なんか、ニューマシンが用意されてるみたいな感じでさ、もうあっさりみたいな感じだよね。
いや、ここはね、大事ですよ、マジで。
僕多分、一番あかんなと思った8話やと思いました。
うん。
ここは。だって、諦めちゃってください。明らかに手抜いてません作が。何なんですか、全く建物の外でセリフだけっておかしいでしょ。
そう。
それ、そのカット何分使ってんの。
そう。
いや、あかんでしょ、あれは。まあ、最初のそのトヨタのね、2000GT でもしかしたら、その予算と時間使い切ったんかもしれないですよ。
まあね。
にしてもちょっと。なんかセリフだけでここをこういじるみたいなのをセリフだけで全く映画動かへんのはちょっとマジかよって、
ね、ニューマシンが来たんだからニューマシンの開口ぐらいはなんか見せてほしかったなって思うんですけど、なんもないっていう、
うん、
AI とおっさんが喋ってるだけっていう、
いや
何っていう、
で一方そのなんか女の子たちはただただなんか仲良し小良しっていうのが、
そうそうそう、
仲良し小良しっていうのがなんかぴったりなんですよね。
そうな
んですね。なんかこう、ね、バチバチやってるわけでもなければ、
そう、
なんかこうライバル的なんじゃないっていうのが、そうなんかこうやっぱりなんか悪役欲しかったなっていうのが、うん、
じゃあこれガールズアニメかっていうと女の子の可愛さ1ミリもなんか誰からも伝わってこないっていうのがすごい不思議なんだよね。
キャラデザだけに頼り切ってるかも。
そう俺さ、このアミちゃんの最後の捨て台詞が、なんかもう、批判してる俺たちに向かって言ってるのかと思ったぐらいだ。もう、クソだれっていう。
血うっせえなとか言ってたっけど。
そうそうそう。なんかこっからアミちゃんのクソだれが口癖になるんだけど、おう、クソだれって言いたいのは俺だよって言われて。
こっちはずっと言ってんだって。
そう。
もうやねん、これ。
ちょっと8話見てびっくりしました。こんなんありないや。
トヨタ 2000GT である意味って何かあったのっていう。
あるわけないじゃないですか。
別にさ、この、普通車ですよ。マニュアルのピーキーな車だとしても、
うん、
その、少なくともフォーミュラー持ってくるとかさ。
うんうん。
うん。それ、
まあ、それか、なんか、ね、このニューマシンの空力的なところを真似したとか。
もうね。
何かしら、
何かしら。
ただマニュアルであるかないかって、それだけです。
なんかこう、なんか嘘でもいいからなんかあればいいのにさ。
うん。
なんならこれ、86、
うん。ああ、そうそうそう。
86取るのでもこれ話通じました。
そうです。
はいはいはい。通じますね。
藤原東武店って書いてある86の取れの走らせても話通常しますもん、
本当ですよ。これニューマシンに何かトヨタ 2000GT のそのコンセプトが含まれてるとかね、嘘でも言えばいいものを、
うん、
ないっていうね。
しかも借りてきた車に他のチームの人たち乗せるっていう明らかな愚行を行うというですね。
演出しまくり。
そう。
ダメだろ。怒られるで。
だけ演奏したら調子悪くなるよ。あんま良くないよ。
まあなんだろうな、会話劇よろしくなかったですけど、
うん、
まあ言いたいことは。 もう聞いて、これを、この話に聞いて、言いたいことは、あ、そうか、これは AI と、AI の限界と人間とのつながりの話なのかって一瞬思ったんですよ。
うん。
そうそう。
そんなことなかったんですけど、この裏切り。
そんなことない。
そんなことはなかったぜ。
まあ、そういうことはないんですけどね。
そういうことはない。
そういうことはないんですけどね。
うん。
びっくりしち
ゃうね。この話を見たときには、あ、こっから話が動くなって一瞬は思ったんですよ、一瞬だけね。
うん、
ええ、
続いて9話ですよ。上海ナイトレース。
はい。
いやあ、これもなかなかきつかった。
僕ね、印象ないっすね。
僕もね、
主人公関係ないんだもん。
そう。で、キングがね、夜は実は嫁が聞かないからダメです。それだけしか覚えてない。
なめぷぷれいって感じ
で。いや、それでいいんやってなる。それはさすがに、
そして新マシンのお披露目って何って
新マシンとは、
ね、本当ですよ、ね、
新マシンとはなんで演奏すんねん。
いや思うんすよ、7と、まあ、8と9入れ替えても別にな話成り立ちますよね。
てかこれ4話ぐらいでやる話だよねって。
そうねで、だから結局その登場人物を一回なんかこうフューチャーさせるっていうのが目的なんでしょうけど、
うん、
でもそれで言うと、じゃあトワとカナタは一体っていう話になるんですよね。
ね、
彼女ら一回も勝ってない、表彰台立ってるシーンなかったわけじゃないですか。
うん、
ありましたっけ？
それは漫画で描いちゃったからいいかなと思った
の。そうか、うん。それはちょっと申し訳ない。漫画の存在は忘れてましたわ。いやそこは放送でやれよっていう。
自分のツイート見て思い出したんですけど。ニューマシンがスタートできないとか、はい、そんな悠長な話まだしてんのかよって書いてありますね。
それはそうですよ。
いやまあでもニューマシンとかね、新しい機体は出た時はね、こうすぐちょっとしか出ないっていう作品はありましたから。
まあそっか。
ほら逆襲のシャアとか。
うん、
ビームライフルこうちょっと撃つだけで敵が逃げちゃうっていうのがありました。
今回戦ってもいないんだわ。
そうなんだよな。そう出発もしてないんだよな。
うん、絵コンテが浅宮キア先生でしたけど、
うん、特にな
ん
か印象があったわけでもなく、
なんだろうな、浅宮先生が、まあ、銀髪の子が一番可愛いと思ったのかな、う
ん、いや にしてもいやだってそんなただキャラデザインの問題じゃないですか。
まあ
だこれをなんだろうなって、この
大した自負もなかったし、
そう、仲良し恋しの中にも入ってなかった子をなぜフューチャーしたか。
そうなんですよね。仲良し恋しの子じゃないんだよなっていう、ね。
ぶっちゃけで僕、5話の時も、浅見明先生だからってすげえ興奮してたわけじゃなくて、他の話と比べれば、浅見明先生さすがだなっていうぐらいの感じしかなかったので。
そう、マシになったっていう、うん、やっぱり一人違うと、こんだけ違うんだなっていうのが一瞬分かったんですけど、
そう。
ただの言及点のアニメだっただけであって、
そう、僕はやっぱりモータースポーツアニメってめちゃくちゃ見てきてるから、
ええ、
イニシャル D とかビデオテープの時から見てるから、
うんうん
うん、あとは最近だと MF ゴーストとか、まあ、カペタとかもありましたし、
うんうん、
やっぱレースアニメって見てるから技術の変遷みたいなものはよくわかってるわけですよ。例えばマシン同士がさ、ブレーキング勝負で並走するときに横のカメラになって、ブレーキする瞬間にハイスピードカメラみたいな感じでタイヤのスポークがゆっくり回るような描写になったりとか、あと後ろからのカメラにするときはカメラを追い抜いてマシンがこうコーナーに突入していくんだけど、ブレーキをかける瞬間にカメラがグーって寄ってマシンの後部に近づいて、そのままコーナーに離れて、こうカメラを離しながらこう突入していくみたいなね、そういうこうケレミのあるカメラマークって、うん、擦られ、赤がつくような擦られたいもんなんですよ。だから、
そもそも多分レースアニメじゃなかったんですよ。
そう、レースアニメこんなの見てるからさ、はあ、うん、まあ5話ねーみたいな感じなんだよね。だから浅見明也先生でも別にこのアニメはどうしようもないなっていうレベルでこうひどかったっていうね、うん、感じなんだけど。
ただヨースターって文字をね、企業のロゴを出すだけのアニメやったってこと
です。そうやね、うん、 ヨースターは金だけ出して逃げたんでしょうねっていう感じはするよね。いやーもうね、はい、うん、まあいいや。続いて10話、11話、12話と、あのコースが、あの、大阪・関西万博コース
になるわけですけど。出ました。欠陥コース。
10話ですよ。
ハイパー。
ハイパー。
って言ってませんでした、なんか。
言ってた。
急に、なんか新しい設定出てくるやん。うん、あれって、そんな名前ついてたっけ？新動力の名前がハイパー
だ。そうそう、ハイパーだったかなみたいな。
初めて聞いた。1話で言ってましたっけ？あれ、そういえば。
だったかみたいな。そんな感じでしたよね。うん、はい、これ10話から。
キング教室。
キング教室。10話スタートからめちゃくちゃ退屈なぐらい、あの、見てて死にそうになる。本当に。
キング教室とかそういう話は、あの、キング主役会で出すことであって。
そうそうそう。
こんなところで急にポットで出す設定ではない。
もう最終戦だぞ。
最終戦やぞ。
残り2話やぞって。キング教室。
いや
しかも、タイムアタックの時やるか、普通って。
本当ですよね。
いや、本当ですよね。ラメっぽいとこだよ、この男。
まあ、ここでまあ、ちょっとだけね、なんか、AI の限界と人の可能性の融合みたいな話をちょろっとするんだけど、
はい、
序盤からこういうことに酔わすときはもうちょっと違ったんちゃうかみたいな。
私じゃないじゃんって言ってた。
そうそうそう。で、これなんかね、
それもうちょい早気づくべきやった、ね。
そう今さら最終戦っていう。
そのタイミングでっていう。
てか、もう他の AI で参戦してる AI は何だと思ってんだ、こいつらと。
そうそう。
ドライバーが気を失ったから、AI が代わりに操縦して、予選タイム、OK になるのっていう。ええ、みたいな。
全然あかんくないっていう。
それがまかり通って問題視されるっていうのが多分中盤に来るべき話なんですよ。
そうだよね。
そもそもね、こう、よくわからないハイスピードエトワール市民たちがね、AI によるって運転はって盛り上がらないぞみたいなデモをするとか、ね、
そうあのデモなんでそのルーミックワールドみたいなデモこそ作ってい
やいるでしょうそういう
外側の声が全くないもんな、これな。
怪人はね人間じゃないんですよっていうようなキャラがやっぱいるんですよ。
いや小説あいつあんなに掘り下げられると思わなかったんで俺
よかった
よかったっすよね。あの、イブの話はちょっと、もう長くなってしまうんで。
そうね、確かに。
でしかもこれ、もう残り2話分しかないからさ、ね、この回でこの話終えちゃうんだよね。
終わりますね。
いや、そう。これ、本来は、あの、主人公のメンタル的な成長を見せて、うん、ね、あの、克服するっていうエピソードなのに、ないから
。
ない。
ないから。
のない
みんなで海行ってる場合じゃないから、
ない
中盤。
まあ、そんな回あったな。
そう。
2000GT 乗り回せる場合じゃないから。
そうなんだよね。
確かにそう。
押せよ、干せっていう感じですよ。
このアニメ、真珠あれなんだよね。あの、3話と4話やればいいじゃんって話をずっとやってるんですよね。
押せればいい。3話と4話で何やってたかって、もんじゃ食ってたって。
もんじゃ食ってた。いらんのじゃ。
クイーンがもんじゃ食った次の週にキングがもんじゃ食ってました。
いや、2人同時に食わせろって話。
1人で、いや、なんならそこ食うシーンいらへん。
いらへんっていう。最後、最後大阪に帰結するんだったら、大阪のうまいもんをなんかいくつか出せっていうね。
うん、結局、もんじゃなくなりましたから、絶対。いつの間にか。
いつの間にかなくなったよね。うん、まあそのまま11話に突入するわけですよ。女王決戦、はいはい、
11話は僕はマシやったなと思っちゃったんで、
最初俺
急になんかオーナーの1年以内に1位取るとかいう条件が出てきたけど、
そうそうそう、
言ってたっけって
俺は2話で言えよって
、2話で言えよ、
それはそう、なんなら1話のあれなくても1話で言うべき。
僕とアスラーダさんが怒ってたのは、いやルール上走り直しとかありかみたいな。
そうですよ。
だってこれ、 やっぱりモーターレースの世界って使えるタイヤは何個までで、この種類が何個みたいな形で、公平性のルールが取られてるわけですよ。
まあ AI のあれ使ってる公平性何それみたいな状態ですけど、
ね。タイヤ交換っていう考えがあるにもかかわらず、何回も走り直してタイヤ何個も使えるわけねえじゃんって話でさ。
タイヤは生えてくるんですよ、ね。で、その辺なってるんで。
予選やり直しって他の人たち走ってねえのに、もう一回走っていいわけねえだろって話で。いつもの曲ですねとか言い出すから、あれ？
そう、一度でも口ずさんでいたかと思ってたって、俺は。
存在しない記憶がとか思いながら。
曲の文句で言うと、もう一個あるん。まあ、この11話あるんですけど、
うん、
主題歌が流れるんですよね、
はい
はいはい、熱いシーンじゃないですか、
熱いシーンじゃないですか、
ね、なんでキングの時に主題歌やねん
おいや、あれをやるならば、あのキングをあのもうかなり人間性掘り下げた上でやんないと、
でもうなんなら流すなら主題歌じゃなくて、もう鳥海さんのキャラソン、
そう、ね、確かに
そう出ないとダメ、あれは
これ最終話もそうなんですけど、オープニングかける必要ねえだろ、もうっていう。そんな悠長にオープニング流してる暇何ないだろ、1分1秒たりともっていう
。でも、キングレコード忖度ポイントが足りなかったから。
いや、だってもう、最後にキングの追い上げのシーンでオープニングかかるやんっていう話。
びっくりした。いや、俺あれ笑っちゃったっすけどね。なんて、そんなごぼう抜きあるって思って。
ごぼう抜きしました、ね、みんな固まってるんでしょうね
なんかスーンってなってたのにねっていう、
あの みんな時速60キロの中で120キロ走れると思うんですよ
そう
あんなひょいひょいひょいひょい逃れてさ、もうなんやねんってか思いながらね
マジで
最初からお前ナメプしてたやろっていう感じですよ。
いや、ナメプしかてか、でも結局最初は見てもキングナメプしてるんですよ、ずっと。
そうね、
まあ別にね、ナメプしててもいいと思うんだけど、うん、その、なんか、キングに誰も勝てないみたいなこと言ってたじゃんか。
うん、
負けてますよねっていう。
結構負けてる。
これ、キング任してたら、この最後に繋がらなくなってないっていう。
そうね。
そうなんですよ。あの、何が嫁が聞かないだ、ふざけやがってっていうのと。
で、
あと別1位取らせちゃってるじゃねえかって。
普通に、まあ、幸運のメガネ見て負けたからさ。
幸運のメガネ負けたからさ。
わ、キング負けてちゃいけなくないっていう。
あの、将棋と一緒ですよ、やっぱり。勝てる時もあれば負ける時もやっぱ、どうしても、ね。前線、前哨というわけにはいかへんもん。
でも、ストーリーの軸がおかしくなるよ、これ。
そういうことです。
これ、ね、よくわかんないんだよね。
もう軸なんてもう、もともとなかったようなものなんだ。
まあ。
普通にキング負けてるから、おかしくないかっていう。
キングも負けることあるんやって思いました。マジかよって、ね。
そうですね。その7話で思ったのはそれだ。それもあるんですよ。キング負けんの
負けちゃった上じゃんっていう。
普通に負けます。負けるし、ね、目が見えないとかわけわからんこと言い出すし。
せめて7話でなんか、マシンの状態が悪くて、それでリタイアとかなら、またわかるけどさ、
うんうん、
普通に負けたよねっていう。
本当ですよね。それならリタイアさせとけよ。
そこでマシンの性能云々行くと、最終話に響くんかな。
ここでまた、キングがこう、危機迫る表情に変わって、今まで誰も見たことないキングの表情が出て、すごいアタックをして、こう、ごぼう抜きしてるっていうんだったら、私も、いつもの顔でなんか、ヒュンヒュン、ヒュンヒュン抜いていくからさ。
はいはいはいみたいな。
水木奈々の主題歌に合わせて抜いていくからさ、なんやねんとかいう話になっちゃうわけです
よ。おかしいよね。
女王って書いてある。
時速500キロじゃないんかいと思いますよ。
そう。
時速500キロであんだけ離されてたらもう追いつけねえよ、普通に考えて。
そうなんですね。
いや、これも最終に入っちゃうけど、はいはいはい、ね、キングのそんな顔初めて見たわって言って、割と視聴者的には見てたような気がするけどな。
いつものキングじゃないか。
特に何か違うこともなく。
なんかすげえ満足度がある笑顔っていうわけじゃなくて、なんかいつもなんか微笑んでる顔だろっていう。
なんか知らない記憶が走ってますかっていう。
実は全48話だった。
僕言うてるんですけど、ハイスピードエトワール知らない、俺の知らないハイスピードエトワールが裏でやってたのかもしれないんで。
そう、 裏では、ね、リンちゃんの過去編が一応あったかもしれない。
そう
なん
です。それ最後に言うことです。
もうハイスピードドアの最終話ですよ。
そう、あ、ついに最終話来ました、ね。
その先の景色って言ってますけど、その先の景色は何だったの？
何も僕には見えなかったですよ。
そうか。
なんか景色あった。え、その、1位を取る景色ってこと？俺は。
の割には表彰台立った時のシーン、あの、カットがすごい短いんですよ。
そう。
そう。
そこやろ、その。
そんなに表彰台立ちたいのにみたいなのを、それこそ7話とかで、ね、その表彰台の景色がどうのっていう話してたじゃないですか。
そうですよ。
ええ。
それをなんでそんな短くする
の？短くしちゃうのって。だからオープニングカットしろって言ってんのにさ。悠長にオープニング流してんで、
エンディングもあの丸まんま全部飛びましたもんね。
エンディングもエンディングもカットしろもん。もうオープニングとエンディングの時間を切り詰めろ。
そのキャラクターをに編集するんであれば、あまりにもその描写が少ないというか薄いから。
そう。これ俺があのさすがに笑ったんですけど、観客の顔がやっとついてるって
最終話にして。
なんなら、あの、整備の人の、え？整備の人らの顔がついたなって。
あの、整備の人ら初めてなんか。
観客は乗ってなかったんちゃいます？
観客の顔って1話以外はついてたんじゃなかった？
あ、ついてた
んだ。え？ついてなかったですよ。
あの、1話はマジない話とか、もうそもそもいない話とかいたよ。
うん。
あとはね、霧で見えないとかね。うん、雨降って見えないのいないとか。
あ
の、
観客
の鼻から上が、あの、影になってるとか。そ
うそう、のっぺらぼうのやつらばっかり大きくあったよ。でまたあの観客の顔もなんかもうやっつけ顔なんだ。
やっつけだよね。モブ以下のモブ顔出しちゃったね。
そのあのキャラソンかけるのはいいんだけど、急になんかホラーみたいにこうバシーンってこう落雷で曲止めんのやめてくれよ。
あれ問題ありすぎでしょうよ。
落雷で全部電源止まるって大丈夫なんですか？
やべえよって話で。
あれ、だって新エネルギーだろ？あんなんで止まったら困るだろうよ。
ハイパーどうしたんですか？ハイパー。
ハイパーどうしたんだよ
って。大阪万博でね、初めてこう発表されたっていう。
なんか落雷で危ないから急停止させるそのシステムが怖えよって話で。
あれ、あの速度で急停止した中の人しんどいっすよ。
死んじゃうよ。いやーもう肺は潰れてますよね、全員。
でもなんか手動でタイヤ交換するっつって、俺たちに任せろみたいな、急になんか、
は
い、あの、今まであの、俺たちの絆をみたいな感じでこう、顔してこう、ピットクルーたちが出てくるけど、お前ら誰だよっていう。
また知らない記憶が走る。
マジで思ったんですけど、最初からタイヤはピットクルーにさせとけって思いました。
ね、そうですよ。
いや、だって、あれ、ようやく、あの、2話だかの、あの、ピンクのピットイン、あ、からのアウトが早いって、あのセリフが、あの、全く意味わかんなかったですけど、
そう
ね、うん、ここで、ピットクルーがやってることによって、まあ意味は、まあ、なんだろうな、なんか、つりつまわねえなと思いましたよね。
って思って。
でもね、ピットクルーを入れるとね、CG 単価が上がっちゃうんだ。
まあそうなんだ。まあそうなんです。
あそこの機械ポンと置いときはもう、あ、ね、ガコンガコンってするだけで OK だから楽ちん。
スポンサーいっぱいあるでしょ。
同じ CG 使うことができ
るでしょ。合宿勉強ワオとかでもやってるじゃん。あれはまあ、ちょっと払ってる方か。
お金あんじゃないんすか、このアニメは。
合宿勉強ワオとかに出してる場合じゃないっす
よ。ほんまやわ。これタイヤ交換する前に、セーフティーカー明けで、あの、
そうそう、なんかリスタートですよ。
リスタート、シグナル点灯するんだけど、そんなシグナル点灯の仕方はせんみたいな感じなんだけど、まあ、
それはもう、
あの、よくありますよ。その、フォーミュラーとかスーパー GT も、あの、ホームストレートから、あの、セーフティーカーが明けるみたいなね、あの、やつはありますけど、あの、1コーナー突っ込む醍醐味ってとっても大事なんだわ。そこなんかもうなんか、ニュルッとこう、キンクが前に出たみたいなこと言ってるけど、そこはさーっていう話でも、俺もそこもずっこけてたもん、もう、
な。最後もまたごぼうの木ですか？
そうです。もう、その、タイヤ交換した後の一周ってアウトラップつってタイヤがまだ温まってねえんだわ。そのアウトラップでごぼう抜きするってねえんだわ、っていう話で。
なんならだって言ってたじゃないですか。なんかね、こう、タイヤ交換したら、なんとかこう温めるからって言ってたのに、ごぼう抜きしてるやんって。
そうなんですよ。
なんだこれみたいな。
なんだこれみたいな感じよね。
いや、まだあのリスタートで、今までフューチャーされなかった、カナダのトアあたりが前に出てくるとかいう話だったら、まだリスタートした意味あると思うんですけど、
うん、
ないやんけ。結局同じ並びになるだけじゃんけ。
今みんな一緒ですよ。
うん。
何なんですか。
アミちゃんを一回オミットしときたかったんですよ。ただそれだけでしょ。
そう。オミットしてみたかったって。
その演出のためだけに、構成のためだけに、雷を落とした。
落とした。
雷様が。
その演出するためには、その前の話とか、その前の話とかで、ちょっと調子が悪いとか、なんかノイズが走るとか、そんなこと言っとけばよかったのに。
そうね。
普通の AI アニメだったら、そういう演出はしますよ。
その、急停止してるから、システムがシャットダウンしてるから、アミちゃんが電源消えるのは当たり前の話で、アミちゃんどうしたの、ね、とか慌ててるのは、んみたいな。おかしくねえかみたいな。ここでクイーンに追いついてきて、クイーンがその抜かれていく、バーストして抜かれちゃうわけだけど、勝負に水を差したくないじゃないって自分からこう安全エリアにこうガタガタガタってこう走っていくんだけど、ここで終わったら嫌だなって思ってたけど、ちゃんとこう水木奈々にクサーってこう声上げさせたのは、僕はまあ、これは OK みたいな風に思いましたけどね。
うんうん。あ、本気さがちょっとだけ伝わってきたぞって。
うん、本気さがほんの少しだけ伝わったけどなみたいな気はする
んそんなん言ってたっけって思
って。言ってたっけだってもう引きのカットだったからさ。
うん、そうね。
引きのカットでいきなりクソとか言い出すから。
そうね。
ええって。
おうおう。
でなんか急に語ってないプリマ時代急にやるやん。
うん、そうね、確かに。
え、どういうことみたいな。よくわからないまま、こう、アミちゃんが復旧して、カウント合わせますっていうなんだけど、まあ、カウントが合うのはね、どこだっけ ?7 話だっけ、これも、まあ、
ですね、
ね、7話で合わなかった分だけ、ここで合うっていうね。
っていう、それだけです。
まあ、それだけなんだけどさ、はい、最終話ぐらいプリマステラにライブやらせてくれよ。
っていうか、やっぱりあれなんですね、誰も、あのプリマステラの正体に気づいてなかったんです。
なんかこう。
で、それは思いましたね。なんか、突然ピットに来ましたけど。
ピットに来て、え、なんでいるのって。いやいやいやいやいや、ずっとおる。え、どういうこと？
いた
やん。やっぱりみんな、いや、多分あのプリマステラっていうことが分かっている会話だというふうに思ったんですけど、僕らが知らされてないだけで。
確かに僕らが知らされてないだけの可能性が非常に高いです。
なんでピットにいるのっていうのは、普段はプリマステラの仕事しててピットにいられないから、なんでいるのっていう話だった。
いや、いたよ。いたよ。
いたか。うん、
普通にイエローの時に指示出してたよ。
そうなんですよ。
これは、どっちなんですか？
だから、プリマステラっていうことを気づいてないのだなっていう僕の解釈やったんですけど。
あの姿で来たのがってことですよね。
一応ね、情報的には、リンには内緒にしてたっていう設定があるんだよね。
俺の記憶にないけど。
そうじゃないですか、ほら。
俺の記憶にないし、お話はやらないでほしいんだけど。
そもそもこれ、プリマステラがね、バーチャルアイドルだったはずなのに、なんで普通に、あの服を着てるのかよくわからないんだよね。
それよ。
ね、多分、これ、僕らが、要はその見てる側としては二人とも、まあね、CG のあのデザインの女の子じゃないですか。
うん。
多分、現実で、あの世界において、プリマステラは多分、あの絵の 3D モデルが動いてるんやと思う。わかります？うん、この、だから、3D の初音ミクモドキが、
うん、
初音ミクモドキって言っちゃうけど、
うん、
初音ミクモドキが、あの世界の人たちには見れてて、実際にあの緑の子は多分現実の人間なの。
ああ、キャラクターモデルみたいな感じですか？
そうそうそうそうそう。うん、だから、キャラクターモデルが使ってる、まあ僕も言ってる僕もよくわかってないんですけど、
そのフルトレースみたいな感じでね。
違うんやと思いますわ、これ。
だから、まあ、キャラクターの、はい、その 3D モデルになったのが、現実の整備をやってるあの子で。
だから、叙述トリックみたいなもんですよ。うん、我々が見てる姿と、要はその作中の人物が見てる姿って多分違うんやと。だから、でもそれが全く伝わらない。ただ、それを現実にどうやって伝えるかというと、多分実写でハイスピードエトワールやったら分かるんやと思います。そう。 だから次はもう実写化ですよ。
嘘つくなよ。
実写作品、実写ハイスピードエトワール。
冗談はそれぐらいにしとけ。
ちなみに、プリマステラの儲かった方が、オーナーの孫娘だったっていう情報書いてる。
俺は誰だよ。
ダンガナ、出てきたっけ
出てきたっけそんな設定。
誰だよ。
急に生やさないでください。
本当にその、
どこの情報だこれ。
その、オーナーっていうさ、その、特定のチームに起因する人たちを、その、そういうね、ネクスレースっていう、シンボルキャラクターに据えんな。
まあ、それはそう。
まあ、一応、その子たちがやってるっていうのは内緒にされてるってやつで。
ああ、そういうことですね。
バレるやろ。
いや、だから、結局、バレへんっていうことは、つまり、観客が見てる姿って、CG のモデリングの方なんやと思う。多分。いやだからバレないんです。
無理がある。でも、あの時に、ねえ、あの人が驚いてた意味も分かんなくなっちゃうんだよな。
思います、ね。
分からんのよ、これ。
バーチャルなのどういうことなのって。
バーチャルのモデリングの姿を、その、レース上では見せてて、実際は違うかったんじゃないかなって思ったんですけどね。ただ、それをこう、なんですか、分かりやすくするような演出が一切ないから、
そう。
ね。
余計に意味分かんねえよって。我々も困る。
キャラクター設定で歌やダンスでレースシーンを盛り上げろって言ったけど、歌もダンスもなかった。
なかったです。ただなんか、よくわからんことを、コース説明みたいなことして、で、棒読みの二人に任せ
る。そう。コース説明下手くそか。
棒読みの二人
に。で、これ、設定に、リンも彼女たちのファンであるって言ってんだけど、アニメ内でちょっと描写しろ。
そんなシーン一切なかったと思うんですけど。
本当に。で、そういう描写を作ればさ、なんか、ちょっと似てるよねっていう風な話で、こう、ギクッみたいな描写もできたら話で。
確かに。
なんかやれよ。確かに。だからそこら辺がもうなんかもう、アニメ作るのは下手くそかって言いたくなるんだよ、本当に。
まあ、アニメ版そうですね。30分のドラマ作るの下手くそかっていう。
そう。
話になっちゃうよね。
なんか、
まあ、話作る下手くそって言ったらもう、最終決戦、キング対リンだったのにかかわらず、キングのライバル感が全くなかったんで。
そうなんだよね。
全然盛り上がらなかったっす。
ラスト
の。なんだろうな、この、
ラストのホームストレートもなんか、ね
え。っていうか、抑えてるんですが、なんだろうな、ブーストなんだっけ
リボルバースト。
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 リボルバースト、回数制限決まってるのにもかかわらず、なんだろう、この最終戦に関しては一発しか撃てないって話だったのかな。
リンは2発撃ってますからね。
ああ、じゃあ、あれか。でも、普通だったら、パツキだったら、最終コーナーあたりで抑えたときに、そこでバースト撃てばいいじゃん、キング。
そうね。
それで勝ち決定じゃん。何も悠長に相手が打つの待ってんねん。
そうなんだよね。
いや、本当になんか、この男、この人なめっぷしてんなって。
リボルバースト周りはあまりにもただの演出のための、なんか舞台装置感が強すぎるから、なんとも言えないですよ。
そう
なん
だね。
いや、舞台装置のくせに舞台装置活かしてないから、こんなにもおかしいんです。
勝つためのリボルバーストじゃなくて、抜く演出のためのリボルバーストでしかない、ね。
そうそう。
うん、いや、最終コーナーあたりからリボルバーストでなんかサイバーフォーミュラみたいなことやったら嫌だなって思ったら、そんなような感じをした、全く違う劣化した何かを見せられたから。
いや、本当ですよ、真の最終話のオーガをパクるなと思って。しかも中途半端にパクるなと思って。
そう、なんかもう一回リボルバーストを撃てるところもなんかね。
いや、本当ですよ。俺、もうマジで、いや、ここでなんか、どうせリボルバーストの対決になるんだろうけどなと思ってたら、なんでしょうね、ゆるーく撃ってくるあたり。
そう。
なんだろうな、AI が独自判断して、バースト1プラスしたあの演出をパクるならもっと上手にパクってくれ。
あれ、11話で、またキングが一発撃ってれば、なんかこう設定も持ち込めたんだけど、 リンだけ11話で一発撃って、12話でもう一発撃ってっていう、じゃあキングは2発もう一回分撃てたのではみたいな。
そう、ね。まだもう一回分のリボルバーストが残っているっていう状態。
そう。リボルバーストは主人公だけ2回ないと誰が想像していた。
くそ
だからこの、いや、このシステム面白いんですよ。あの、6発しか、6発、マックス6発撃てるっていう設定で、何回使えるかっていうのをまず、
なんか分割。
研究しておいて、そう。
分割撃ちができるんだったら、その設定をちゃんと演出に出せっていうね。
ああ、ね、例えばそのエネルギーのゲージがあってね、リボルバーストよって、それがこう、店頭でこう減るみたいな、だったら、あと何発撃てるんやな、みたいな分かるわけじゃないですか。
そう
か、
う
ん、もしね、時間で変わるんであれば、その、なんすか、こう、ゲージで、丸のゲージでこう減っていくみたいなのすれば、あとこんだけ使えるんやな、みたいなのが、
ね、
一発で分かるわけじゃない。
そう。
まあそういうこともなく。
エネルギーゲージが表示されてないからさ。
そう。
何にもなんか、コンソール周りもなんかもう、UI 下手くそかっていう
言い方がある。UI 下手くそ。
うん、せめてね、そのリボルバーストを撃つ前にタイヤがギリギリですみたいな、ああいう葛藤がありゃまだ面白かったと
思う。11話でこう、鬼気迫る走りをしてれば、タイヤをそこで使い切ってるみたいな感じなんだけど、タイヤ効果もしてるしさ。
うん、
そういうこともないんだよねって話で。
てんだね。
なんだろうね、このゴールラインを割る瞬間もさ、ただ、ゆるゆるゆるーってこうスローで動かしてるだけでさ、何もけれんみを感じないしさ、どうしようこれっていう、あの、いや、どっちみたいな、こうなんかもう、久しぶりに画面に近づいて目を細めてしまいましたよ、もう。あの、視聴者が見てわかる誤差ぐらいは見せろ。このアニメ全体通して不誠実だったよね。
じゃあ、僕の最大の疑問を今ここで投げますわ。
はい、いいっすよ。
あの、オーナー、いや、あれは誰なんですか？
知りません。
いや、だって今までずっと顔隠してたじゃないですか。
そうですよ。
急に出てきたね。
で、最終は出てきたじゃないですか。
そう。
ということはなんかこう顔を隠す意味があったってこと
なんですかね。意味があったってことでしょ？
じゃあ、あれ、誰って、だから、パッと出た瞬間、知らんじいさん出てきたから、だってあれ？これでね、顔見て、もしかしてあの人はみたいなのがあれば、ああ、だから隠してたんやなってわかりますし、
そう。
ね、なんなら例えばこう、もんじゃ焼きの、ね、こう、実は常連さんだったとか、実はリンにこう、なんかアドバイスしてたおじさんだったとかやったら、
そう
顔隠す意味あるじゃないですか。
いや、あるんですよ。うん、
なんか急に出てきて誰って何ですかって、うん、角川の社長とか
お前誰やっていうね。
いや、そう、
そう、
誰なんですかあれは。なんかトヨタの社長とか、なんかこう知ってる人ですか、誰か誰か誰か、あのおじさんのことを教えてくれよ。
そう、誰かあのおじさんのことを教えてください。
みなちさんが言うってことは誰もわかんないってことじゃないですか。
そう、
トメさんは知ってるんですか、あの人は。誰
か。わかるわけねえじゃんか。声が佐々木勲っていう以外わかるか。
そんなの顔隠してても誰だってわかるじゃないですか。だから、そもそもだったら佐々木勲さんだったら、あ、なるほどって佐々木勲さんだったのかって、なほなことあるかいで、突っ込むのに。マジで誰も知らん人出てきたから。
佐々木勲にするなら、あれマイケルナイトの顔にすべきですよ。おい、きっと、って言いますね。
最後にそんなおもろいの持ってくんなよって言えるじゃないです
か。そうすれば、そうすれば俺多分爆笑に包まれて幸せな気持ちで眠れたと思うんですよね。
急に知らんおじいさん出てくるからわからんのよ。なんかそれをさもなんかすごい秘密でしたみたいなんで出すからさ。
そう。
顔隠す意味はありました？
ないと思います。
ない。
いや、本当にそこだけ、もしね、本当にそれを知ってる人がいるんであれば、ちょっと本当教えてくださいよ。
ね。
多分ね、本当ここ妄想なんだけどさ、フリマステラ関係の話をするのに、それ残してたんじゃね。
まさか、
ということは。やめろよ、その話するの。
いや、まあ、するでしょ。ここで全部ハイスピレートあるの話をしないと、どうせまた何かあった時に喋って、
嘘だよ。話持ってかれるの嫌だから。この話をしたらさ、じゃあ、ニナチさん買うんでしょっていう話をするんでしょ君たちはさ。ふざけんなよ、これ。え、
買わないんですか？
買わないよ。3500円でも高えわ、こんなの。ふざけんなよ。
フルプライスで購入されるという僕は聞いたんですけど。
これさ、パズルゲームをなんかソシャゲみたいなのを出すって言ってたのは知ってたんだけど、
うん、
ノベルゲームをなんか、ニンテンドースイッチ出すんだって。
そう、ニンテンドースイッチでね、出るんですよ。しかも、なぜか3560円で若干お安めなのがすごい嫌なんです。
そうなんです、
ね。あ、フルプライスちゃうんかいっていう。
そう。
でも限定版あるよ。
そう、限定版ね、12,990 円すんの。
まあまあ、なんか、どっかで聞いた初音ミクとかね、ブラックロックシューターよりちょっとマシかなって
思
う。
マシかよ。
でもあれはフィギュアが本体だから。
ああ、そうか。
いや
ー。このハイスピード8Rのゲームは何がついてくるんですか、これ。
これなんか、まあ、いつものやつ。なんか、アクスタとかさ。あとはなんか、あれですよ。
フィギュアでしょ。プリマステラアクリルフィギュアって書いてある。
サントラとか。
やっぱりプリマステラじゃねえか。
ダブルスエードタペスタリー。
うん。
主題歌&ゲーム版オリジナルサントラ。オリジナルドイスボイスドラマ CD 特訓闇鍋パーティー設定資料集吹き下ろし特典小説。そうか、あのおじいさんの正体はゲーム版に持ち越しということです、
ね、嘘つくなよ。やめろよ。
いやー、楽しみだな。気になるな。
プリマステラってこれ双子やったんや。
パドックストーリーズって言ってますけど、
双子っていう設定なのよ。
設定ですね。
ああ、そういうことか。
双子のバーチャルアイドルって設定だね。
こ、うん、の二人が双子なんかと勘違いし
てます。そう
で、片方がオーナーの孫娘。
そうね。
本当だ、書いてある。
いや、表の話もしっかり書けてねえのに、裏の話、何を書くんだよって話で。しかも、発売日が11月21日って遠い。
完全忘れてる。
そもそもこれ、
限定版の方には設定資料続いてきますよ。
そうなんだ。
これは買いですよ、ニャッサン。
なんで俺がハイスピード8R に1万2000円も払わなきゃいけないんだよって。
これそもそもなんですけど、これ何ゲームなんですか？
ノベルゲーム。
ビジュアルノベル。
ビジュアルノベルって書いてある。
まあまあ、サイバーフメラですらノベルゲームで出しましたから。
まあね。
ゲームオリジナルキャラクターとかそういうのはないです。
ないんじゃない？
なんかいや、僕らにとっては全員オリジナルキャラクターみたいなもんだけど。
いや。
知らないもん。だって知らないんだもん。
知らないってことはないでしょ。
意地でもレースゲームは出してくれないですね、これ、ね。
アリスがキャラデザのせいか、クイーンがちょっと若く見えるっていうの
は。ああ、まあそうだね。
全体的にちょっとね。
クイーンでだっていくつなんですか、この人。
わかんない。
わかんない。
だって、なんだろう、年齢の設定が全くないんで、誰と誰が繋がってるのか全然わかんないですよね。
そうです、うん。あ、カナタとトアは繋がってるでしょ。
あ、なんか同期とかです。いや、そんなことはリンドーリンが一番つながってるじゃないですか、この3人2人とは。
これ来月のスーパー GT のスーパーフォーミュラーの第4戦の富士スピードウェイで来るぞ、カンダタとトワが。
え、
富士スピードウェイで多分なんかイベントか何かやるんでしょ
う。うん、それ漫画の話になっちゃう。コミック版の話じゃないんですか。
コミック版の話なのかな。
いやー、ゲーム版宮地さんの感想が楽しみですね。
楽しみですね。
これ買ったら多分俺もう4回ぐらいに分けて文句言うぞ、これ。君たちはその覚悟があるのか？
ゲームだから、そこまでのボリュームがないでしょ。
ないね。3500円
って言ってた。3500円ですよ、うん。
そもそもレースしねえし。
そうなんだよね。
1万円です。
そうなんだよね。いや、リンちゃんの話すらよく分かんなかったのに、プリマステラの話されても。
やるなら小説版でまず、ハイスピードエトワール、リンちゃん主人公の話を一回出さなダメですね。ノベルかな。
そうです。
せめてそれぐらいはやっといた方が、それともあのおじいさんに何か秘密があったんかも。
わからん。
いや、本当に顔隠すって、やっぱちゃんとなんか意味ないと、やっぱ顔隠したらダメだと思うんですよ。
そうですね。
うんうん、
そう。それはもう古くからね、いっぱいいたじゃないですか、仮面のキャラクターって。
そうですよ。うん、
それはなんかこう顔を隠して出た時のこう、やっぱ意味があるから隠すんであって、
うん、
爆撃の基本じゃないですか。なんか持つならちゃんと理由をつけるってだと思うんですけどね。うん、にあれでこうバーンって出てきて何の感情も動かなかったって初めてです。
びっくりするよね。
確かに。
びっくりしました。
これ公式の X で最終話のツイートした時に、俺もう本当にごめんやけど、このツイートに対して、いや、楽しかったです。2期楽しみにしてます。大団円でしたね。お話面白かったです。投稿を見ても、
いや、桜でしょ、こんなの。
業者ですよ。
君たちの中に本当に人が入ってるんだったら、
AI です。
もっといいアニメを、紹介するから見てくれっていうふうに思っちゃいますね、これね。うん。世の中には、ちゃんと面白いアニメが、もっと見なきゃいけないものがある。ね。こんなに、お金払って作ってるアニメなのに、こんなにお金を無駄にしてるアニメない、いろんな企画も立ち上がってるわけですから。編集でね、ちょっと後ろに持ってきてますけど、僕の文句がここから炸裂してますから。
時系列がおかしいぞ。
おかしいです。
もし間違えて制作に携わった方が一人でも聞いてるんだったらね、ぜひ次に活かしてください。本当に。いいアニメを作れば、その分お金が生まれるから。これがハイスピードエトワール
みたいに、
そうそうそう、めっちゃ人気になったら、本当にその、スーパーフォーミュラーとかスーパー GT とか、観客増えるわけですから。
大阪万博にレース会場ができるかもしれない。
そうそうそうそうです。
いや、勘弁していただきたい。
そうですね。各国の、ボイコットしたところをね、レース会場にして、
全部アスファルトにするんでしょ。
そもそもそういう企画だったはずですからね。このプロジェクトって。だから合宿免許和王もね、人気が出て合宿免許和王に申し込みが来るかもしれないわけですから。
そうですね。わおわおっつってね。いや、ファミリーマートで聞きたかったな。わおわおって、学宿免許和王って、応援があるの、リンドリンですって。マジかよ。
これ、ドスパラのさ、こう、ガレリアのコラボ PC さ、何がついてくるのかな、これ13万とか払うわけですから、なんかついてくるのかなと思ったら、壁紙とアクスタだけっていうね。
え？ 13 万のアクスタ。
もうちょっとなんかしてあげなよっていうね。そう。だから、これがね、いいアニメだったら、これが飛びつくわけですよ。ね。ファンたちが、真面目に作って、こっからもう俺の文句が炸裂してるからね。はい。もしね、誰かが間違って聞くようなことがあれば、ここだけは聞いていってほしいという風なところが、僕ちょっとまとめてきましたものがありますので、ぜひですね、これ2期はないとは思いますけど、次同じようなものを作るときに、ちゃんとしてほしいなっていうところも含めて、総括でちょっと言わせてもらうものがあります。うん、ちゃんといろんなところでお金がかけて作ってる企画なのでね、そういうところでしっかりアニメ作れよっていうところを厳しく言わせてもらおうかなというふうなところでちょっと、拝借させていただこうと思います。最初にですね、まあこのアニメ褒めるところがいくつか、まあ褒められるところはあると僕は思っていて、この企画ですね、うん、企画の立案は良かったと思います。これは何年か前にもう始まってるんだよね、プロジェクトがね。だからモータースポーツの、まあファンを取り込みたいと、アニメを通じてね、っていうところで、そういう企画だったんですけど、まあ企画は良かったんですが、っていうところですね。まあ、それは後に置いといて、他にはですね、現場の下請けアニメーター、彼らはちょっと褒めておきたいなと僕は思ってます。彼ら自体は要求された絵コンテ通りのものを作り上げる能力は非常に高かったと思います。なので、5話とそうではない話っていうのはもう、ディティールは全然違うよねっていうことで、要求されたものは 100% 作れてこれたっていうところで、現場の下請けアニメーターたちは、よく仕事してくれたなというふうに、言わせていただこうと思います。あと声優も僕はちょっとありがとうって言っておきたいですかね。 薄っぺらい話にできる限りキャラクターにこう個性をつけようと頑張って声を演じてたっていうのはこう感じられるので、あとまあ声優といえばね、実況解説の声はですね、その担当の声優さんが悪かったんじゃなくて、その上で採用した人が悪かったですよねっていう話なんですよね。スポーツにおいて実況解説がなんで大事なポジションなのかっていうのを理解してないというかね。例えばプロレス全盛期にね、古舘伊知郎さんがすごく受けていたのはなぜなのかとか、サッカーの実況に松木安太郎さんやセルジオエチゴさんが人気があるのはなぜなのかとかね、そういうところをちゃんと理解していないから、ああいうポジションにそういう実力がない声優さんみたいな感じなのかな、そういうところを抜擢しちゃう考え方がもう浅はかですよねっていうところですね。ただ声優さんは頑張ってたと思います。その上で、こっからはちょっと苦言なんですが、構成と脚本演出が全て落第点だったと僕は言わせてほしいです。アニメーターたちの実力は十二分にあったし、企画としてお金もあったはずです。そういう風なものは見えました。構成という部分で言わせてもらえば、最終話でリンが一着になるっていう、そういう縛りでした。最終回を見ればわかるんですが、お話全てがそういう縛りになっていたんですが、そこに向けて足し算ではなくて引き算で物語を作っていた。これは話にならないよねっていうところなんですよね。なので構成は本当にボケたような作り方だったなってこう厳しく言わせてもらいます、僕は本当にね。あとこのアニメ一番僕が怒ってるのは、テーマ性って何だったんですかっていうところですかね。全部で7点の視点で何がテーマ性だったのかっていうのをちょっと言わせてもらうと、まず一つが主人公リンの成長物語がテーマだったのかっていうところなんですけれども、主人公リンの過去は掘られていないし、この物語の現状でどのような感情や葛藤が本人にあるのかとか、自己認識とか自己問答とかそういうものがない描写が少ないため、主人公として魅力もないし、人間として成長も感じないし、こう本当に何だったのかわからない、主人公リンの成長物語だったとは思えないっていうところですね。じゃあ2番目に人間と AI の関係性というテーマだったのかっていうと、 AI が別になんか批判される話もない、すんなり受け入れられている世界です。すごく現実性がないというか、最初は一歩手前で唐突になんか変な話含むけど、その話の中で何にも関係なく和解が発生してしまって、何にも説得力がないままこのテーマはなんか関係あったのかみたいな、 AI と人間の融和がやりたいわけでもなく、アミちゃんという AI が結局何のために存在しているのかがわからなかった。なので人間と AI の関係性がテーマとは思えないと。じゃあ3つ目の視点で、スポーツに命を懸ける人々とか勝負の世界の描写を描きたい物語だったのかっていうと、登場人物が全員よく知らない人で、何を求めて戦うのかがほとんど明かされないというか、どんな人生を送ってきてどのような葛藤を抱えてきたのかが全く描写されないと。主人公やキングやクイーンを語られないにもかかわらず、脇役の一人だけ少しだけ掘られたと。そういうところがよくわからないホラーテイストなんだよねって思って、ゆるふわな関係でレースの世界を描写してるんで、このレースの世界に自分の身を命を賭して投じてるようにも考えないし、感じられないし、彼らは1分1秒走行ラインの1ミリも何か命を賭してるようには見えなかった。じゃあこのテーマは違うだろうというふうに思うんですね。じゃあ別の視点から考えて、じゃあガールズアニメ、つまりキャラ萌えのようなアニメだったのかっていうテーマ性で見ると、キャラクターの魅力を引き出しているようには見えなかった。なんか一昔前のぼんやりとした人気の出ない日常系のようなゆるさでずっとアニメが作られていて、女の子に人気が出るような作り方をしてなかった。少なくともここがしっかりしてれば、なんかレースの世界におけるジェンダーに対するテーマもちょっと浮き上がってきたかもしれないのに、そういうことでもなかった。じゃあ5つ目に別の視点で考えると、環境問題に取り組むアニメだったのかと 新エネルギーというテーマが出てくるならば環境問題とか原エネルギー問題に切り込める問題でもあった。ところがこの新エネルギーに関しては別段なんか旧エネルギーに対する批判のような描写もないし、途中でトヨタ 2000GT というもろ旧時代のガソリンエンジン車をともすれば良きものとして描いている淵すらあって、じゃあ古き良きものを解雇しているかというとそうでもなかった。この環境問題というテーマもなんか浮き上がってこなかった。じゃあ6つ目に別の視点でこの若い層にモータースポーツの魅力を売り込んでサーキットに来てほしいアニメだったのかっていうテーマを考えると、このアニメには決定的に観客の視点を代弁するジャーナリストとか実際の観客のポジションのキャラがいなかった。モータースポーツファンと呼ばれる人々がレースになぜ熱狂するのか、それが描かれなかった。観客席もおざなりで、僕は言いましたね、 F1 の韓国グランプリであったカカシの大群みたいだって言ったんですけど、モータースポーツの魅力っていうのは選手だけじゃなくて多角的な視点、多角的な立場の人々が関わってるので、いろんな人々の描き方が大事だったにもかかわらずそれもなかった。例えば馬娘なんかはどうした急にっていう兄貴たちがなぜいるかっていうと、選手たちの外から観客として見ている俺たちっていう視点が代弁されるのがどうした急に兄貴たちだったわけで、そういう風なキャラクターが少しでもいればよかったのにそれもなかったと。じゃあ7点目、キングレコードのキャラソン狙いのアニメだったのかなって思うと、別に、ね、なんかキャラソンたくさんあったっていうと、アニメの中で全然ほぼ使われなかった。アイドルユニットのプリマステラっていう絶好の設定があったにもかかわらず、彼女たちのライブパートみたいなものはなかった。だ、以上7点の視点を考えたんですけど、テーマ性が全く感じられないもので、この信念も情熱も含まれてない、何にも感じないものだったっていう風に思うんですよね。少なくともモータースポーツアニメを経験、制作経験した監督、構成、何かが必要だったにもかかわらず、その経験がない監督、構成を連れてきているっていう時点で、僕はプロデューサーの一番の問題だという風に思ってます。はい、次はね、作る時があるならばぜひね、ここは気をつけてアニメを作っていただきたいなと。なぜならお金をここにかけている人たちがたくさんいるんで、これをうまくやればお金もっと稼げたよっていう話なんですよ。だから次、モータースポーツアニメじゃないかもしれないけど、次の企画を作るときはもうちょっと信念とか情熱とか筋の通ったものを通して作っていただきたいなというふうに思います。
ハッシュタグつけまくるんすか？
あ、つけるつける。マジでつける。ガチで怒ってるよ、本当に、うん。
ただね、やっぱり構成は逆にした方がいい。逆に聞かで。
あ、そうかそうかそうか。じゃあまあ編集で何とかしておきますよ。
編集で何とかした方がいい。ガチで聞かで。俺たちの今からのバカ騒ぎも絶対聞かで。俺はとりあえず止める。
わかる。わかる。
ね。
文句を来ました。
どうでしたこの文句は。
いやー、良い総括でした。
なかなかここまでこう熱量を持って文句言うのも珍しいというか、あんまないですよね。
そうなんだよね。
でも、すべて、本当に、良いものを作ってくれっていう、ね、レースアニメって面白いんだぞってことを、本当に、願っていた。ね、ニナツさんからの言葉っていうことで。
僕はね、やっぱりね、イニシャル D に青春を捧げてきたんだよ。
うん。
めっちゃゲーセン通ったから、俺。
わかる。もう、高校生の時のお小遣いはみんな俺はゲーセンに溶けてますからね。
イニシャル D アーケードステージにも溶かしたんだ、お小遣い。めっちゃモータースポーツアニメ好きでやってたんだ。だからね。
そうです。俺のインテグラルは7位に輝いてましたよ、あの時は。
MF ゴーストを、ちょっとなんか違うなーって思ってたけど、これハイスピードエトワールを見た後に MF ゴースト見返したけど、めちゃくちゃ面白いと思って。
そりゃ、そうでしょうよ。
やっぱね、もうちょっと頑張ってほしかったな
ぁ。なんでこんなにいっぱいスポンサーいるのに、何卒展開してないんですか？
そうなんですよ。
なんかバンガードだからリクロスだかの、あの大会とかに3カ所で、3カ所でランダムでカード1枚もらえるとか、そんなのありましたけど、それ以外何も見たいと思うんですよね。
ねえ。
ヨースターもないんですか？
ヨースターも、俺、いや、僕の見る限りはなかったと思う。
いやで、ヨースターは1話を見て多分ね、あ、このアニメダメだ。俺たちはもう、あの、スポンサーの名前で入れただけで、あと撤退しようっていうふうに思ってたんだと思うんだよね。
あ、もう毎週出てきましたからね、ヨースターは。
そう。俺たちは俺たちで、あの、面白いアニメ自分たちで作ろうっていうふうになってたんだと思う。
思うんですけど、今回の作品で監督された方の経歴にダメージがいったんじゃないかなって、ちょっと心配はありますね。
その通りでございますね。
だってこの方は、だって僕らの子供の時のアニメ大体作ってますよ、この人。
なんですよ。ね、なのになんでこんなものを作るか、こう、後にエッセイじゃないけど本で出ないですかね。なんかスピードエトワールの真実、実はこうだった。
彼も
制作現場は。
彼も結局、モータースポーツアニメっていうのは携わってないわけですから。
一週間前に打診がありまして、
ね、まあね。やっぱり、モータースポーツアニメをちょっとでもかじった監督や脚本家を、プロデューサーが連れてくるっていうのが一番大事な仕事だったとは思いますけどね。
うんうん。なんて、監修がいなかったんですね、多分このアニメ。
うん。
いればな、
レースアニメをやりたくなくてキャラクターアニメを作りたいんだったら、もうちょっとなんか頑張っていただきたかったなっていうところはありますね。
うん、まあ、あのハイスピタニタコラボアイテムがね、
そうです、
はい、あの収録ベースで言うと本日の13時までにね、予約締め切りがありましたので、
だからね、各企業もこのアニメが受けると思って商品戦略を練ってたんだよ、間違いなくさね。これがお金になれば、日本企業を少しでも潤ったにもかかわらず。
なんか、後追いは後追いなんですけど、ちゃんと、流行るものには流行る理由があるんだなっていうのはよくわかります。
そうね。
なかなかそういうのは狙ってできることじゃないんですよ。
そういうことですね。これで、あの、あれだよ、モータースポーツの世界はもう一歩ちょっと後退しちゃったぞ。どうしよう。
次のアニメですよ。
次のアニメ。
ハイスピードエトワール劇場版。
勘弁してくださいよ。
ハイスピードエトワール第2期。
もう、ハイスピードエトワールの劇場版にお金を払うぐらいやったら、俺は馬娘劇場版に3回お金を払うわ。
俺、それで思い出した。この、俺、ちょっと最終回で言いたかったことがあったんですけど、うん、確かナレーションで目指すは、サーキットのエトワールって言ったじゃないですか。
うん、はい。
あの、別に目指すわけじゃなくて、最終回で突然ポッと思いつきで、エトワールって言葉が出てくるじゃないですか。
これも
あの言葉を出すなら、
そうです。
あの目指す、まず目指してもいないし、
そうそうそう。
あの言葉出すなら、あの子にとってのエトワールっていうのは何だったんだみたいな、そういう話もないし、もうタイトルからして。
そう。リンちゃんがビッグマウスで、一等星になるんだとか、一番星になるんだとかいうふうに、あの、日本語をこすりまくってたら、最後に、ハイスピードエトワールって言った瞬間に、おーっていうふうにはなるんだけど、何にもこすらずに、うんうん、ハイスピードエトワールっていう風に言ったら、
もしくはそこ出すタイミングはあのタイミングじゃなくて、やっぱりその最後にこうキングを抜くね、キングと並んだ時に彼女はって、
そうそうそう、キングに言わせるべきよね、
なれるのかって、ハイスピードエトワールになれるのか、
あ、そうそう
じゃーんでね、それでどっちだどっちだどっちだってなった時にポーンって、優勝はって、リンド、リンです、わー、キャーでよかったと思うんですけど。
外野から言わせればよかったのにね。
そう、なんで本人に言わせんの？
だから、キングがその走りに驚愕して、ハイスピードエトワールってこう思わずつぶやくとかさ、ね、そういうことすればいいのになんか。
で、プリマをやっていたみたいなのを、キングっていうのが知った時に、ね。
ね、
うんな。だったら、エトワールを目指すべきじゃないんか。
そうそうそう。
実は奥さんがこう、キングの奥さんがこうね、まあ、プリマのプロだったとかいうのやったら、そうそうそう、ああ、なるほどって。
なるほど。いくらでもなんか、布石はできたものをさ、
そう、
これであの、X の投稿で、タイトル回収ですねってか言ってる人もいたから、すげえ頭を考えちゃったんだけど。
AI、AI ですか。
ボットですよね、あれ。
ボットですよ。よう、フォロワーとか、よう見てください。あの、多分あの、アカウント作った、あの、ね、放送の1ヶ月前とかです。
2024年4月より開始とか、そんな感じですよ、きっと。
だいたい最近できたアカウントなんて、ほとんどボットみたいなもんばっかり
そう、それだけ俺僕は言いたかった。クソダサかったって言いたかった。
あそこでタイミング、あのタイミングで出すのは確かにクソダサでした。
ですね。あの、マシンのデザインも良かったと思いますけど、うん、あの、キャラクターデザインも頑張っていて、マシンデザインも頑張っていた。あと誰が頑張らなきゃいけなかったか。ね、監督脚本が全部やる気なかったからいけなかったですよ、俺。
なんかもう。
わかんない。もしかしたら監督も脚本も別の人がやる予定やったんかもしれないです。
これで成仏したい。
これで成仏できますか、う
ん、この企画は成仏させたい。なんで、あの、11月に発売されるものを待たなきゃいけないのか。本当に。もう、ブルーレイを買う気も起きなくなった。
ブルーレイ出るんすか？
ブルーレイは出ます。
さすがに出るか。
はい。
買う気はあった。
なんか、やっぱ最初はさ、すげえあの怒ってたから、副音声をぜひ聞いてやろうって思ってたけど、
うん、
困惑っていうレベルでこう、あの、諦めの境地に至ったからもう、いや、いいかなっていう感じになっちゃいましたね。ハイスピードエトワールじゃ、ニンテンドースイッチまでお待ちしておりますよ。どんなお話が展開されるか私はお待ちしております、本当に。やる気があるんだったら 12,999 円払いますけど、まあ、3,500 円かな。
1,500 円って値段設定が怖いんですよ。
確かに。
ビジュアルノベルどこまで話されるのか。
あんまり中身ないんか。
というわけで、もうあの、もういい。もうこの話は成仏していただきて、いただいて、我ながらね、こんなに回数を重ねて、話をしなければいけなかったのかと。
それをやったのはニナッチさんなんだ
よ。そうなんですよね。
お前が始めたものだっていいだろう。
綺麗。
我ら、巻き込まれただけなんですけど。
そうそうそう。俺が、怒りに任せて全員を、椅子にくくりつけてさ、お前ら見ろっつってこう、テレビをドーンって前に置いて。
まあ、僕も怒ってはいましたけどね。みんな巻き込んでると思います。
みんなまさか看板コンテンツになるとは。
本当です。
看板コンテンツ。
看板コンテンツ。
ミドエトワールです。
看板コンテンツ帰ってきたっつって、こう11月にもやるんだろう。勘弁してくれ。
お前にあったんです
か。こっちも帰っつうこと。
冗談で言っただけなのに。
お、やる気あるか。
チームで、99% オフとかやったらいい。
まあ、
確かに。
僕はあの、馬娘のハチャ馬はスイッチで買いますから、皆さんもあの、ハチャ馬を買った方がいいと思います。うん、みんなも僕とスイッチで遊びましょう。ね。まあ、エネバのハッシュタグでね、MS ゴーストのあの、手垢のついたカメラワークは投稿しておきましたんで、これがモータースポーツアニメ、標準でできるんだぞっていうことをね、見ていただければね、ハイスピードエトワールがどれだけ稚拙だったのかっていうのがよくわかりますんで。
バットダディモビル放送局はアメコミ中心に僕の好きなものを語るポッドキャストです。みんな僕のロビンになれ。
じゃあガンダムのポーズあれないでしょ。
でしょうね。
なんすか。
見たことねえよ。
なめとんか。なめ、喧嘩って。お、喧嘩か。
喧嘩か。
お、喧嘩か。
せめてラストシューティングポーズにしとけよ。
いや、うん、横にするのは横にするで、要はその、大地に立つの、最初の状態とかできるわけじゃないですか。
ええ。
別になんならもう横にして立するだけでも、ね、その下の土台をその、それっぽくすれば、大地に立つじゃないですか。
うん。
で、一応まあ動かすん、ね、もともとあの横浜ガンダムだ、動かすんはええんですけど、
うん。
あのポーズなんとかならんかったんかって。
多分ね。
何なのあの膝立ち。
あの、倒れないためのリスクヘッジ感じだと思う。
リスクヘッジ。
でも横浜のやつはちゃんとね、ベースを作ってそこの中で動かすってやつだったからあれでいけた。それをなんでそのまませんか。
で、なんかこう。
にしてもあのポーズ何や
の。あのポーズ何なの、あの、オーロミオみたいな。
なんか、
ね、ジュリエット
みたいな。ナラティブポーズじゃないんだ
な。なんか、中途半端にできなかったナラティブポーズみたいな感じになってて。
ちょっとあの、運動神経の悪い人がやったナラティブポーズみたいな。
これなん
だ、まだイメージですからね、これ。でも、
大阪万博怖えな、今から。
また転売屋が現れるんだろうな、大阪万博仕様のガンプラ買
いた。いや、でも、実際に横浜のやつと一緒っすよ、あれ。
いらへんやろ、
あれ。あれは違うらしいよ。大阪万博、横浜のやつを一部使用してるらしい。
おぉ、なるほど。
で、形状も違うらしいんだ。なんか型番も違うって言ってたから。
じゃあちょっと見てみますわ。
これつまり、その、
あまりにもあのポーズがあのヘッポコすぎて見てなかった。ガンダムで検索したらどうせ出るでしょ。まあ、本当だ、全然違う。いや、これ突っ込みましょう。突っ込みますよ。違うポイントはまず左肩ですね。
うん、
変なパーツついてますね。
はい、なんかついて
る、ね。なんか変な。左色のパーツ。
左の、あれですね、足にも変なパーツついてますね。
はい、何この緑のやつ。
ソーラーパネルじゃないですか。
ソーラーパネルがいくつかついてますね。以上ですね。これただ追加しただけですわ、これ。走行追加しただけやんけ、これ。
このあの、左肩赤になんか光ってるじゃない。
これはだって、あの、横浜ガンダム、もとも
と
ついてましたよ。この赤と緑のやつ。
赤と緑のやつ。うん、
だから、横浜ガンダムに、この装甲がついただけです。謎の。
なんか、謎の装甲ついてるよね、左肩にね。
無可能っていうのもまた気に入らないんですよね。ガンダム、あれ、横浜ガンダムって動いたから感動したんですよ。
すごかったね。
なんか、あれでしょ、水蒸気プッシュってやるだけなんでしょ、多分。
まあまあ、それは別にあれですけど、でも、それはあれ、まあ、ユニコーンもやったからあれですけど、うん、でもあれってちゃんと動くから感動できたわけで、うん、動かさないんだったら横浜ガンダムじゃなくてもいいじゃないですか。
うん、この右手の人差し指が光りそうな感じしない？
光ってどうするんですか？
光ってどうするのか、確かに。
光ってるように見えない、この人差し指の指先。夜空のあのイメージ映像のやつ、これは
せめてこれ
背景の星ですか？
だったらあの肩、右肩と腰を連動させて、顔と腰連動させて、あのすくい上げるようなポーズを取れるっていうんであればよかった。でも無稼働って書いてあるんですよね。でこのイメージ画像のやつやと、もう明らかに動かさないっていうか、ちょっとこれガンダム置く場所狭くないですか、これ。
うん、
狭いね。
せめて立たせろよなっていう。
これは、
これは
本当にあの何のポーズやっていう。
マジでそう、何のポーズ。
びっくりするんだよね、これ。
これプロデュースした
人。立たせるとマジで施工に時間かかるからこうなったんだと思うよ。
多分ね。だったらもっと早せよ。早しろ。
そのパビリオンの施工が間に合っとらんやんけ。
もっと早するか、もっと金使うか、もっと人使うか、もっと金出すかっていう話ですよ。うん、別にも先行のハファイトの第2部なんてどうでもええんですよ、そんなもん。どうせやりゃ見るし、やらんかったらやらんかったで、ああ、そうで済む話ですよ。
これあの、カンファレンスのあの模型の方を見ましたけど、余計なんすか、これ。イメージ画像よりさらに何すかこれ。
イメージ画像よりもひどい。いや、僕が見てるのはそっちの模型の方ですよ。これひどいっすよ。
これひどい、ね。
結局 VR のやつ、やっぱりメタクエストじゃねえかよって。
そう。
普通に携帯のやつとかでも出せよっていう。
そう、それはそう。
せっかくならあの PSVR、PC に対応するんだから、そっちと協力しろよ、日本企業で。
もうソニーにはお金どこも出さないんですよ、もう PSVR は。もうソニーには誰もお金出しおらん。ピーッとも響かんも。ね、まあ、G ガンダムで盛り上がるのは別にいいんですけどね。
G ガンダムは綺麗に終わったやん。
G ガンダムもあんだけで何日で発表とかさ、そのビジュアルのなんかキービジュとかやってて、結局小説じゃねえかよっていう。
まあそれはそ
う。もう撮っていいじゃん。小説って言えやいい。
でしかもあの第13回ガンダムファイト決勝大会の前の話、前の日の話とかそんなんですからね。割とどうでも、
そんな引っ張ることじゃねえだろうかよ。
意外としょぼい話だったなっていう。
思った以上にしょぼい。
もうなんか小出しにしてる時点でなんか変だなと思ったけど、そういうやっぱだ
そうですね。まあ、かと思ったらなぜか、
ね、まあ、俺は言いましたけどね、その綺麗に終わってんだから作らなくていいだろうって。
ね、
まあ、うん、結局後出し、追い足し、後出しでしたもんね。後出しというか、なんか間の話みたいな話ですけど。
マスターの若き頃とかやってくれりゃまだ面白かった、
ね。確かに。
全然もうこんなことやられてよ。
どうしたんだろうね。
ね。
じゃあ次回はね、北野武監督の首と、あと、ゲナゾですよね。俺フルタイトル、
うん。大人気作。
そう、フルタイトルちょっと忘れたんだけど。この2本をね、ちょっとレビュー会ということでさせていただこうと思いますよ。
ちょっとあの、いいものを見てね。
そうね。
なんか、薬を飲もうみたいな。
そう。あの最近当たりやが多すぎるからさ。ちょっとね。
ちょっとあの、胃に優しいもの。
そう。
お粥のような。
まあ別に、スラムダンクとかでもよかったんだけどさ。まあ、とりあえず、首とけ謎のレビュー会ということでね、次回もよろしくお願いいたします。
はーい、よろしくお願いします。
閉店ガラガラです。
Mズバーでは、皆様からのファンレターをお待ちしております。宛先は、ツイッターハッシュタグの場合、Mバ、ひらがな3文字で、Mバ、まで。また、Gmailの場合、Mズバ、@gmail.com、enuzuba までお送りください。皆様からのファンレターを心よりお待ちしております。